サラピンゲストのコーナーです。スタジオにお越しいただきましたのはフィナンシャルプランナーでキャリアコンサルタント、そしてライフプランニングデュオの代表でいらっしゃいます山下由美さんです。
はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
梶原とそして
深井です。
よろしくお願いします。ますよろしくお願いします。
は
い、
ドキドキしてます。
でもね、昨日電話でちょっと打ち合わせさせていただいたんですけど、山下めちゃくちゃ声いいんですよね。
ありがとうございます。
なんか、声のお仕事もも
うずいぶん前に引退しましたけど、結婚式の司会を中心に20年ほどさせてもらいました。
そういうお仕事もされてて、はい、オンエアとかも。
そうですね、ちょっとだけ有線放送でラジオ番組とかも持たせてもらったこともありました。
はい、そういうこの山下さんなんですけど、今回新しい本を出版されるということで、本の出版というのは過去にもあったんですか？
いえ、これが初めてです。あ、
そうですか。
はい、
で、いろんな、ね、新刊情報を僕送ってもらってるんですけれども、その新刊情報でこれタイトル面白いなと思って、タイトルが女性30代からの副業生活のすすめ、週23時間働き男性平均年収を超える生き方。
はい、恐れ入ります。
なるほど。
僕男ですけど
相当挑戦的なタイトルですけどね
そうなんですよね。その著者が山下さんで、しかもね、滋賀でもご活躍されているということで、直接お話を伺いたかったんで来ていただいたんですけども、週23時間働くだけで男性の平均年収超えることできるんですか？
もうこれですね、できると言わせていただきます
もうできないと言われたらありがとうございましたっていうところですけど、
23時間ってほとんど働いていないに等しいですね。
まあ、週に言えば、副業という話にもなるんですけども、給与収入のように時間で縛られる仕事と、それから事業収入ってなると、どこまでどこが働いているのか、例えばどこからどこが遊びで、そしてここが仕事なのかっていう意味で言えば、この週23時間があやふやなんですけども、でもその中で、楽しく自分のやりたいことをやりながら、ある程度の年収を稼ぐことはできる、そんな感じです。
なるほど。
向井さんもサラリーマンだったんですよ。はい、それを脱サラして今本を出したりとか、
まさに私副業生活ですよ。副業って言っても、京都で多分十市に入るぐらいのむちゃくちゃな副業ですね。何の脈絡もない。
そんなことです。
いや本当に、
番組ではね、僧侶でありジャーナリストっていう風に紹介してるんですけど、
はい、いっぱい多分20個ぐらいは。
あ、そうなんですか。
じゃないかな、わかんない。自分でもわかんないです。なんかよく、もっとあるかもしれませんね。あれ来るじゃないですか、給与明細じゃない、ね、
そうですね、多分同じような感じだと思います。私も5つって言ってますけども、本当に細かく分けると、FP でも相続診断士であるとか、
フィナンシャルプランナーとして
ね、はい、そういう意味で言えば、もうたくさんの業種を数えると大変になるので、5つというふうに、はい、まとめさせてもらってます。
山下さん自身も、少なくとも5つっていうか、大きく分けて5つ、副業されてる。で、この副業が、この文字がね、
う
がいさん。
そうそうそう、ある時は丸々、ある時はちょめちょめ、ある時はペケペケみたいな、そういうあれでしょ。
そうなんです。だから副業というと、なんかね、政府とか推奨しているのが、あくまで本業があって副業っていう制服のその2番目とかね、
そうですね、
サブでっていう意味の。
だから梶原さんが日中はアナウンサーをやって、夜はあれでしょ、なんかライブバーの司会とかやるとか、そういうことでしょ。
はい、そういう、あくまで例えでね。
例えで、
例え、これ会社にも言ってないから。
言ってないの。
いや、言ってないから。やってないから。やってないから。
何ドキドキしてるんですか。
いやいや、ドキドキはしてますけど、そのね、複数の服の副業。
そうですね。
というタイトルですけど、
はい、
なぜこの副業というタイトルをつけられたんでしょうか。
そうですね、内閣府はまさに働き方改革で、副都心とかの副業。副住職とかの、それを書いてるんですけども、これだとやっぱ主があって副がある、そういうふうなイメージを持たれると思うんですね。ただ特に私なんかも皆さんもそうかもしれないんですけど、どれが本業でっていう1番2番っていうのをつけられない、あるいはやっぱり私女性ですから、子育てとかそういうふうないろんなステージにおいて、その時々によって主になるものが入れ替えることができる、そういう意味でこの服をつけさせてもらいました。
まさに私。
ああ、
だと思います。
え、共感する部分もだから多いんですよね。
共感しますよ。なんでこの本を私書こうと思って。
それなんかね、このタイトル見てね、はい、このジェラシーをね、オープニングから。
あ、でも嬉しいです。ね、でも本当こういう働き方がスタンダードになっていくんじゃないかなっていうふうに思います。
もう人に、はい、私このことばっかり言ってるんですよ。あ、
そうなんですね。
ね、同僚の友人とか、はい。
もう本当にそうだと思います。いい、私も10年前からずっと言い出したんですけど、うん、その時にはそうは言ってもねとか、うん、山下さんだからできるんでしょう、うん、っていうふうにお話があったんですが、ここ1、2年特にこのコロナの影響もありまして、うん、非常にこのことに関心と興味を持たれる方、それが女性だけじゃなくて男性、うん、もうすごく増えてきました。
私前の会社辞めて、その後私について何か辞めたんですけど、みんなこれやってみんな成功します。
副業複数やってということですね、はい、その複数やるメリットっていうのはどんなところなんですか。
はい、まずはですね、この副業の副の中で、さっきの副都心の副、政府の言っているのは、多分お勤めした後にちょっとまたアルバイトって、これ給与収入を2つ重ねるんですね、うんうん、この副業であれば時間が伸びるだけなんです、うんうん、
はあ、
そうですよ、
ね、なるほど。
ただ私の言う副業はもちろん給与収入があるっていうのも、生活の安定のためには心の安心になるの、それも一つ、うん、ただそれと違う事業収入、あるいは不動産収入、あるいは資産運用、そういうふうに収入の質が違うのを組み合わせることで、時間もそれからリスクもマネジメントができるっていう意味で、この副業だというふうにお話するんですね、
う
ん、
質の違うものを絡めることっていうか、はい、
そうです。
はあ、
例えば私自身は今滋賀県の事業で週に2回ほど、うん、これはフルタイムで働いてるわけですよね、うん、はい、でその後で例えば保険の方だと、これは出来高制ですので、うんうん、時間でいくらっていうものじゃないですよね、うん、はいはい、これを組み合わせることで全然時間的には余裕を持って仕事ができる、
まあ、つまりコロナで一つの自由はアウトになったとしても、は
い、そうです、
へでもないと。
いや、へでもないことはない、
へでもないことはない、ま
あ、リスク分散、
そうです、はい、
うち共働きなんですけど、同じ会社で働いてるんで、はい、もうこれやばいです、
倒産したらもうい
やそれをねちょっと今聞いてて思っちゃったんですけど、
どうするんだ。
そうですね、この本にも、もしご主人が自営業されてるんだったら一緒に働くことはやめましょうというのを書いています。
なるほど、はあ、うちも悪い典型ですね。
いい、大丈夫です、 KBS さん。
いや、勝手なこと言うなよ。
そうそうそう。KBS 見てください。いや、まあまあまあ、大丈夫だと信じて仕事してますけど、はい、やっぱり山下さん自身も、その出産とか子育て経験されて、はい、このラジオ聞いてる方でも、はい、まあ、結婚、妊娠、出産でキャリアを中断せざるを得なかったっていう人もたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、この副業の中で、そのキャリアを例えば、まあ、会社を辞めたとしても、はい、子育てしながらでもできるものっていうのがあったりするんですよね。
そうですね、例えばうちの娘がこの4月に就職したんですけども、 IT を選んだんですね、うん、でなんで IT 選んだのって聞いたら、うん、自分も子供を早いうちに産みたいと、うん、で早いうちに産むけれども、その時一旦やっぱり休職、うん、まあ、育休を取るとか、うん、そうなった場合に IT であれば自分でホームページを作ることができれば、そこで仕事を作ることができると。
なるほど。
なるほど。
そういうふうにやっぱり娘が言ったときに、あ、よかったな、この仕事やっててと思いました。
あ、なるほど。
お母さんの背中とかね、言動を聞いて、うんうん、そういうふうにね、お育ちになったと思うんですけどね。そうですね、
だから子供を産むことを決して仕事をするからって諦めてないですね、うん、それがとても嬉しかったです。
あ、そうですか、
はい、梶山さんは何をしたいんですか、副業。もし仮にですよ、
はい、
会社が解禁して、うん、もう勝手にやっていいよと、アナウンサー以外でも何でも、
はい、
ちょっと何を、
なんですか、全然得意なことないんでね、もう本当思いつかないんですよ。で、本読みながらも、自分だったら何するのかなって、本当思いつかない人もたくさんいるんで、
いや、できる、できないは別ですよ、
はい、だから僕、山下さん来てもらって、こういう考えの人は、どんなものからこう始めればいいのかとかっていうところも含めてなんですけど。
やっぱり自分の好きっていうのを、それを追求したらいいと思うんですね。うん、
はあ、
私今もう50あの人生折り返し点遠に過ぎてるんですけれども、やっぱりもう好きなことじゃないと頑張れないです。もう目も見えないし徹夜もできないし、だから好きな仕事しかしないっていうのを何年か前に決めまして、でもそれだけ好きということであれば頑張れる。
私も全くその通り、もう嫌な仕事はやらない
そうですよね、
好きなことしかしない、
好きなく仕事、ことを仕事にできれば一番いいなと思うんですけど、
すればいいんじゃないですか。
僕もこの仕事、今こう喋らせてもらってるのもすごい好きなので、だから辞めるっていう意識が全然ないんですけど、でも副業、政府の言う副業とか違うことをやってもいいっていうふうに推奨されてるのは、やっぱり自分のやってるこうおしゃべりの仕事とか、司会の仕事とか、やっぱり想像力がすごいこう乏しいのかわからないですけど、今やってることを軸足になんかやろうとしてしまうんですけど。
あ、そうですね、それいいと思います。私も実はもう結婚式の司会大好きで、もう自分がこれを辞めるって思いはなかったんですね。でもやはり自分の年齢であるとかその頃の要求で、友達司会だともう35歳以上いらないとかなんか言われた、
年齢制限が
あったんですね、その時代に。でその時にやっぱり司会で一線でその年を一生懸命無理にして続けるよりはということで一旦諦めたんですけども、結局この司会をやっていたって喋ること、これによって今のキャリアコンサルタントでもそういう機会のセミナーをするとか、それから何かそういう関係のシンポジウムの司会だと内容をよく分かってちょっと喋れるからっていうので仕事をいただけるとか、あ、これも良かったなと、そういうふうに思いました。
本を読ませていただいて、そのキャリアっていうものをうまくその生かしながら5つをなんか両立させて、なんか相乗効果があるようなこともね、山下さんおっしゃってましたけど。
そうなんです。例えば私が今キャリアコンサルタントとそれからファイナンシャルプランナーなんですけども、キャリアコンサルタントで職業の相談ですね、そういう方たくさんいらっしゃる、でファイナンシャルプランナーもたくさんいらっしゃる、でもその中でそのお金に関して仕事の相談、特に女性だったら今扶養範囲内で働くか働かないか、こういうところっていうのは税金だけじゃなくて社会保険、保障とかもたくさん関わってくるんですね。それを全部まとめて分かりやすく説明するとなると、それがやはりリピーターに、オファーにつながるっていう風な形になりますね。でどっちの仕事か分かんなくなってくるっていう、
でこの本にも書かれてるのは106万円の壁でしたっけ、あれはもう考えない方がいいというか。
そうですね、今後の社会情勢の中でいくと、もう政府はどんどん薄く広く社会保障を持ってほしいということで、去年の8月にも85万円説というのも案件に出てるんですね。
はあ、その所得の壁のところを、
85万円以上の人はもう 社会保険を納めましょうと、そういうふうにどんどんどんどん、今も501人以上が106万ですけども、もう200人以上というのが決まっているということで言えば、どんどん狭く少なくなっていくところに固執するよりは、キャリアをもう自分の中で壁をどんどん取り払って働いていった方がいいんじゃないかなというふうに書いています。
つまりね、一つの組織に属して組織内キャリアではないということですね、キャリアっていうのは。つまりは自分のスキルってことですよね、
す
キャリアっていうのは。
まさに手に職を持つということですね。
よくね、誤解するのはね、係長から課長になって、課長から部長になって役員になるっていう、それをキャリアと捉えてる人が多いんですけど、そうではないと。
そうですね、以前一度大きな会社が早期退職をしたときに、やはり私たちがその再就職の支援出たときに、部長さんの方に何ができますかって言ったら、部長ができますっておっしゃったんですね。部長ができて、今の流行りのハンコを押すとか会議に出るとかになると、これはもうキャリアとは呼べない時代になってきたということですね。
なるほどね。
何ですか。なるほどね。
いやもう組織内とか会社内のことばっかり思ってましたね。だからもっと外見ないといけないなっていうのも今感じましたけど。
なんか決意あるんですか。
ないですよ。でもね、この他の中にはもう本当に僕目次でもこう魅力的なところがあって、なんか10歳までに子供さんにはお手伝いをね、目覚めさせたりしなさい、した方がいいですよっていうアドバイスね、あったり、あと人生は50代から花とか、定年後の暮らしぶりを考えたことありますかみたいな、こうね、もう僕はもう中身一応読んだんで知ってるんですけど、これ目次を見ただけでも ちょっと読みたくなるような
内容が
たくさんあるんですが、
はい、
その山下由美さん、今日お越しになった山下由美さんがお書きになった本がいよいよ今月10日に、
はい、
桜社から出版発売されるということなので、女性30代からの副業生活のすすめ、週23時間働き男性平均年収を超える生き方、定価1400円プラス税で、発売中ですので、ぜひ、10日以降お近くの書店で手に取っていただきたいと思います。で、この本をきっかけにといいますか、クラウドファンディングにも挑戦中なんですよね。
はい、今ちょうど折り返し地点なんですけれども、やはり私10年間県の方の就職支援でお世話になりましたので、
滋賀県のね、
はい、
マザーズジョブカフェステーション、
そうです。で、男女共同参画センター全国49カ所、それから、ハローワークのマザーズコーナー約200カ所、計250カ所にこの本を届けたいというクラウドファンディング立ち上げました。
はい、で、今朝ちょっとちらっと見せてもらいましたけど、
はい、
達成も間近のように見えるんですけど。
そうなんですよ、今実は 89% まで行ってまして、はい、もうあとちょっとなんですけど、どうも先輩方のお話によるとここからが大変らしいですね。
あ、そうですか。
はい、で、私まあ、その先輩方 の、 ご案内で、もっと単価の高いのを用意しなさいというふうにも、うん、アドバイスいただいて、それも一つの方法なんですけども、
その投資の金額をという
か、まあ、はい、皆さんがするのが金額が、例えば1万円とか2万円とか、うん、そういうので応援してもらうメニューを用意しなさいと、
はい、
だけどもそうじゃなくて、やっぱり何よりもこれを本当に一人でも多くの女性の方、うん、あるいはこれからやっぱり転職、そして生き方変えようという男性の方に知っていただきたいので、広く進めるために、もう本当にこの本題だけの2000円、これを一つの一番のメニューにしてるんですね、
はい、
で、なのでものすごく大変なんですけど、今90名以上の方がこれでご賛同していただいてるっていう、それがもう一番嬉しく思ってるところなんです。
なぜそれだけこう届けたい、この本を通じて届けたいって思われたんでしょうか。
いや、これはもう絶対にこれから必要な生き方、特に今電通さんとかも、ライフシフト、プラットフォームっていうお話であるとか、うん、それから銀行さん、大手銀行さんが週に3日、週に4日の正社員ということで、うん、もう待ったなしで皆様方が今まで会社にいれば安心だっていう時代じゃなくなってきてると思うんですね、
うん、
で、これはもう本当に今会社をすぐ辞めなくてもいいから、やっぱり準備期間として5年10年でも置いて、それを頭に念頭したら自分のスキルを磨いていただきたい、
うん、
この気持ちがものすごく私の中に強いんで、そういうふうにチャレンジしてみました、
うん、特にね、このタイトルもそうですけど、女性30代からの副業生活の勧め、
はい、
まあ、結婚出産などで今は仕事してないという方のね、リスタートにもすごいいい本だなと思うんですけど、はい、
そうなんです。たとえ働かなくても自分のスキルを磨く、その子育てを通じてそういうことを学べるチャンスっていうのはたくさんあるんですね。そこに気づいていただけたらなとも思います、う
ん、最後に山下さんからリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、女性30代からの副業生活を進めということで、私の仕事柄女性とついていますが、これはまず女性が手に取って、これをそっと旦那さんのベッド脇に置いていただきたいそしてまた今度ご自身が体験をしたことで、それをこれからの時代の子どもたちに伝えていただきたいというふうに思います、うん、はい、よろしくお願いいたします。
いや、すみません、笑ってしまいましたけど、でも本当に男の人が読んでも参考になることばっかりですので、
ねえ、はい、旦那を死ぬまで働けと。
でも私も頑張るですね。私も頑張るというところ
もあります。人生100年時代ですから。
そうなんですよね。
定年まで行ってもあと30年、40年あるわけです。
そうですよね。
はい、
またクラウドファンディングの方は山下さんの代表を務められていますライフプランニングデュオのホームページにも詳しく書いてありますので、はい、こちらの方も覗いてください。
どうぞよろしくお願いします。
短い時間でしたけど、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ゲストはフィナンシャルプランナーでキャリアコンサルタントのライフプランニングデュオ代表の山下由美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。